位弟兄姊妹，大家平安。
皆さん、おはようございます。
感谢上帝恩典，我们今天聚集在这个地方。
神様恵みによって私たちがここに集うことができました。
这个时间过得很快啊，一半已经过去了。
時間が過ぎ去るの早いものであって、半分が過ぎ去りました。
如果我们还继续浪费光阴的话，以后有一天神要我们交账的。
もし私たちが時間を無駄にしていると、いつかは神様は私たちと清算する時がやってきます。
知道八月份有什么大事吗？
八月には大きな出来事がありますね。
夏令会。
夏の修養会です。
对，报名了吗？
皆さん申し込まれたんでしょうか？
没有钱。
お金がないでしょうか？
早就要准备好了，是吗？
そのためのお金は用意しておくべきでした。
这个是我们教会一年一度的大事。
これは日本教会においては年に一度の大きな行事であります。
每年都能够差不多200人参加。
毎年200人ほどの方が参加されております。
报名只有到7月好像21号是吗？
申し込みは7月の21日までで締め切りとなります。
不要过了报名时间才来拜托牧师开个后门让我报名。
その期限を過ぎてから牧師先生どうかお願いしますという、ことないようにお願いいたします。
聚完会快快报名好吗？
この集会終わったら早く申し込んでくださいね。
好吗？
よろしいでしょうか？
如果你是新朋友也可以报名。
新しく来られた方でも申し込むことができます。
参加一下什么叫200人的夏令会。
200人というほどの夏の修養会ぜひ一度経験なさってください。
好，我们今天要来看撒母耳记上 第二章后面到第三章十节的这段经文。
今日はサムエル記の2章の最後のところと3章の10節までの話を、お読みしたいと思います。
如果我们看那一个时代的时候，你会发现到那个时代，我觉得跟今天也很像的。
その時の時代を見ると、今の時代と似ていることがお気づきだと思います。
那个时代呢，有一个好像不太负责任的祭司。
その時代にはあまり責任感のない祭司がいたんです。
你知道祭司是？是要做什么工作的？
祭司のお仕事を皆さんお分かりでしょうか？
知道吗？
分かりますか？
祭司做什么？
祭司は何をしますか？
你们不知道祭司要做什么？
知らないんでしょうか？
祭司做什么？
祭司は何をなさるでしょうか？
他要帮忙这个以色列人献祭的工作是吗？
イスラエルの人のための生贄を捧げる仕事をしなければなりません。
那献祭必须按照上帝的规定。
この生贄を捧げるときには神様の定めた通りにしなければなりません。
所以祭司其实最重要的工作就是要教导以色列人什么是上帝的规定。
ですから祭司の大きな仕事というのはイスラエルの人に神様の決めたことは何であるかを教えることが大事です。
如果一个祭司没有好好教导上帝的话语。
もし祭司が神の御言葉をちゃんと教えていなかったら、
以色列人他们就不能跟神建立好的关系。
イスラエル人は神様と良い関係を築くことはできなくなります。
而你知道在那一个时代怎么判断一个时代跟神的关系是不是好？
その時には神様との関係が良いかどうかという判断基準は何だったんでしょうか？
就是你跟神有没有很密切的来往？
あなたが神様と親密な関係があるかどうかに決まっている
のです。这个经文提到耶和华的言语稀少。
今日の聖書箇所の中にありましたけれども、その主の言葉が、少なかった。
表示神呢不太常跟他们说话。
ですから神様あまり彼らに話をかけていなかったんです。
他们也不太明白神的话语。
また彼らも神様の言葉もよく分かっていなかったんです。
请问神跟你说话吗？
神様あなたに語りかけているのでしょうか？
神跟你说话吗？
神様あなたに語りかけているのでしょうか？
神告诉你你要嫁给谁，你要娶谁吗？
神様あなたに誰をめとって誰に嫁ぐかを教えていらっしゃるんでしょうか？
很多人领受神的话语都是自己想要怎么样。
多くの人が神様の言葉をいただいたと言って、結局は自分がしたいことをそれでやっています。
圣经其实讲的不是这些问题。
聖書を教えているのはそういう問題ではありません。
圣经讲的就是你真正渴慕明白神的话语。
その聖書が教えているのが、すなわち私たちが神様の言葉に対して上乾いた気持ちを持って求めなさいということであります。
当一个时代他们很渴慕神的话语，他们很想明白神的话语的时候，其实那就是一个 跟神有很好关系的时代。
もし神様の言葉に飢え渇いて神様の言葉を求めている時代であるならば、その時代というのは神様と良い関係のある時代と言えます。
而当在一个时代是跟没有那么渴慕神的时候，你知道神也预备他的工作的。
もしこのある時代においては神様の言葉を求めていないのであれば、神様も、他の御業をなさろうとします。
现在的祭司他没有好好的教导神的话，
その今の今日聖書の中のある時代においては祭司がちゃんと御言葉を教えていませんでした。
神就说我要为自己立一个忠心的祭司。
そして神様言いました、私は私の心にと思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こそうと言いました。
所以这个祭司是谁呀？
この祭司は誰でしょうか？
啊，是谁？
誰でしょうか？
是谁？撒母耳嘛。
撒母耳です。
所以撒母耳怎么样来到这个世界？
撒母耳はどうやってこの世の中に来られたんでしょうか？
你会发现上帝真的是很奇妙的上帝。
神様というのは本当に不思議な神であります。
他透过一个不能生育的一个母亲。
子を産むことできない母親を通して。
所以你有没有发现上帝在做一个事情的时候他其实有很多很多的考虑的。
神様が御業をなさろうとしている時には神様なりの考え方があると思います。
一个不负责任的祭司。
この責任感のない祭司がいて。
而神就拣选了一个不能生育的母亲。
そして神様が子を産めない母親を お選びになりました。
一个祭司这个不负责任的时候，
もし祭司が責任感のない時に，
其实就是讲他也是一个不敬虔的祭司。
すなわちこの祭司は敬虔な祭司ではないということを言っています。
当一个母亲她不能生育的时候，
もしある母親が子供を産めないならば，
但是她的心展现出来一个敬虔的信仰。
けどその母親から神様に対する敬虔な信仰を表しています。
ハナ到圣殿的时候就一直祷告仰望神。
ハンナが宮に入ってはいつも祈って神様を仰ぎ見ていたんです。
イリー还笑他说你是喝醉酒了吗？
このエリが彼女ことあざ笑ってお前は酔っ払っているのかと言いました。
所以你们发现到一个敬虔的母亲，一个不敬虔的祭司就成为了一个对比。
ですからその敬虔ではない祭司と敬虔な母親の中には対照的な比較がされています。
要从这个遇到困难的不能生育的母亲，但有一个敬虔信仰的母亲。
この子供を産めない困難に出会っている母親。けれども経験の母親がいたんです。
就生出来サムエル。
その方からサムエルが生まれたんです。
後来サムエル就取代祭司以利成为将来上帝所使用的。
後にはサムエルがエリの代わりに祭司となって神様に用いられたんです。
所以这个狄更斯的双城記讲了一句话。
このディケンスのこの創造物語の中においては
他说这是最好的时代也是最坏的时代。
彼言いました、これは最も良い時代であってまた最悪の時代でもあります。
我觉得你怎么看一个时代是最好的是最坏的。
この良い時代か悪い時代かを見分ける基準は何でしょうか。
其实它是同一个时代啊。
同じ時代であります。
如果你觉得没有盼望它就是一个最坏的。
それ望みがないと思っているならば最悪な時代であります。
如果很困难但你觉得有盼望它还是一个最好的时代。
困難あるけれども望みがあると思うならばこれは良い時代であります。
我觉得它的重点就是你是否敬虔。
そこのポイントというのはあなたは敬虔かどうかです。
你是否真正渴慕爱我们的上帝？
本当に神様を愛しているのかどうかです。
当一个母亲她不能生育的时候，
母親としては子供を産めないならば，
她可能真的是充满着很多的压力，她不知道怎么面对家人。
子供心の中には多くのプレッシャーがあって家族とどう直面するか分からなくなってしまいました。
在这样一个困难的时候，她只能够依靠的只有上帝。
その困難の中において頼れるのが神様のみであります。
紧紧抓住上帝，神啊，求你帮助我！神啊，求你帮助我！
ですからしっかり神様を捕まえて、神様どうか助けてくださいと祈ったんです。
所以最坏的时代变成最好的时代。
ですから最悪の時代が最も良い時代に変わりました。
但对以利来讲，他在圣殿里面，他享受很多的权利。
けどエリにとりましては宮の中において多くの権利を彼は楽しんでいたんです。
以色列人的尊敬。
イスラエルの尊敬。
其实包括了以色列人的奉养。
それにまたイスラエルの人が彼を養っているということも含まれています。
他以为啊，已经很满足了，已经是很好了。
彼はとても満足して最一番いい時代だと思っていたんです。
可是当一个人失去了对神的那个渴慕的时候，
けど神様に対するこの飢え渇く気持ちを失っていたならば。
其实他最好的时代也可以变成最坏的时代。
彼にとっては一番良い時代が最悪時代に転じることもあります。
他的两个儿子呢，没有好好做祭司的工作。
そして彼の二人の息子がちゃんとした祭司の務めをしませんでした。
最后死在战场。
最後には戦場で命を落としました。
所以本来他是最靠近神的一个人。
本来ならば神様に最も近い存在であったけれども、
最后真的就得到了上帝的审判。
けれども最後には神様の裁きを受けることになりました。
最好的时代变成最坏的时代。
一番良い時代が最悪時代に転じられたんです。
所以你发现神需要一个忠心的祭司。
ですが神様には忠実な祭司が必要であります。
这个其实不是为神。
これは神様のためではありません。
这是为了所有以色列百姓。
これイスラエルの民のためであります。
因为他如果好好的教导神的话语，
もしちゃんと御言葉を述べ伝えるならば，
人就成为敬虔的人。
人が敬虔な人になります。
人就能够与神建立美好的关系。
そして人間は神様と良い関係を築くことができます。
所以第一点我想跟大家分享的是，需要忠心的祭司，因为耶和华的言语稀少。
今日の一番目のこのポイントなんですけれども、忠実な祭司が必要であります。なぜならば神様の言葉が少なかったからです。
第一节说，童子撒母耳在以利面前侍奉耶和华，当那些日子耶和华的言语稀少。不常有末世。
一節、少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃、主の言葉が、まれにしかなく、幻も示されなかった。
这个ハンナ好不容易有サムエル。
このハンナにはやっとサムエルが生まれました。
所以你知道他做了一个很正确的决定。
彼女が正しい決断をなさいました。
他生了サムエル就把サムエル奉献给上帝。
サムエルを産んだ後にサムエルを神様にお捧げしたんです。
弟兄姊妹，
皆さん、
你愿意把孩子奉献给上帝吗？
あなたは子供を神様に捧げたいと思いますか？
你愿意孩子在教会做传道人吗？
あなたが自分の子供を教会の伝道者になってほしいと願っていますか？
看起来好像都不太愿意。
皆さんあまりそう願ってないようですね。
啊，做传道人很可怜吗？
伝道者になるのがかわいそうでしょうか？
你愿意把孩子奉献给上帝吗？
あなたは子供を神様に捧げたいと思いますか？
如果上帝要你奉献，你当然是奉献嘛，是吗？
もし神様が捧げなさいと言ったら、もちろんあなたが捧げます。
OK啊，这个不一定是最坏的决定。
これは一番最悪の決断とは言い切れません。
所以撒母从小就被送到圣殿里面去。
このサムエルが幼い頃から宮に送られました。
他就以利就带着他 在神的面前来服侍。
このエリがこのサムエルを連れて神様の前で神に仕えていたんです。
但是因为以利的缘故，
このエリのせいで，
当时有一个问题，
その当時には問題がありました。
耶和华的言语稀少，
主の言葉は稀にしかないんです。
这个稀少本来有一个宝贵的意思。
この稀にしかないっていうのは本来ならば。貴重な意味っていうのもありますけども
、因为少嘛就变成宝贵嘛，是吗？
少ないから貴重だと。
有时候呢，物以稀为贵。
物っていうのは稀にしかないものっていうのが高いものであります。
那个当时的情况就是，当时的人不渴慕神的话语。
その当時の状況というのが、人々が神様の言葉を求めていなかったんです。
人没有把神的话语看为是宝贵的。
人々が神の言葉を尊いもの、貴重なものとは思っていなかったんです。所以
圣经才会说耶和华的言语稀少。
ですから聖書には主の言葉は稀にしかないんです。
我跟大家分享过，我也少说去过六十几个教会。
私は少なくとも60ぐらいの教会を訪れ訪問したことがあります。
那 我进教会呢，我很喜欢做一件事情。
私は教会に入ったらいつもあることをやっています。
就是观察这个教会的弟兄姊妹喜欢说什么。
この兄弟姉妹たちがの話題が何であるかを観察します。
所以你要很小心我的，真的。
皆さん私に気をつけてください。
我有时候走楼梯，我就听到旁边的人在说什么，我都在听的。
私は階段を上りながら周りの人が喋っているのも耳を傾けて聞いているんです。
啊，特别你讲到林牧师的时候，我耳朵一定捡起来。
特に林牧师の話を出たら、私がすぐ耳を立てて、すまして聞きます。
有时候你听弟兄姊妹在说什么，你就知道这个教会重视什么。
この兄弟姉妹たちの会話を通して、この教会は何を重んじているかがわかります。
啊，有时候就。 我在听到人家在讨论今天这个爱餐好不好吃。
例えば今日のお昼は何であるかという話も聞こえてきます。
啊、今天的爱餐哪一个团契组的？
今日 あのお昼はどのグループが作ってるんでしょう？
我在想吃就是吃一顿饭嘛，有什么好吃不好吃的？
一回の食事だけで美味しいかどうかというのはあまり大事ではないと私は思いますけども。
有时候我听到妈妈骂孩子，哎呀，你考试怎么考成这样子？
時々お母さんが子供叱っています。お前は試験はちゃんといい点を取れなかったとか。
啊、你怎么不乖呀？不可以这样，不可以那样。
これはダメ、あれはダメと。
あ、我跟你们学的ダメだよ。
私もダメだよという言葉はよく耳にします。
听到我都会讲的。
聞いて私もその日本語を覚えてしまいました。
你知道当我进教会的时候、
私が教会に入った時に、
我就会注意到弟兄姊妹渴慕神的话嘛。
兄弟姉妹たちが言葉、御言葉を求めているかどうかを気をつけます。
人会分享说我今天读经读到什么嘛。
人々がその今日聖書を読んでこれを感これに感動したという話をしますか。
人会分享说今天有一个经文很感动我嘛。
人々がこの聖書箇所私がとても感動したという話。
如果弟兄姊妹从来没有去分享神的话语，这个叫做耶和华的言语稀少。
もし兄弟姉妹たちの間で御言葉を分かち合いが少なかったら、それはすなわち主の言葉がまれにしかないということになります。
当耶和华的言语稀少的时候，表示这个教会跟神的关系就不好的。
もしその主の言葉がまれにしかないならば、すなわちこの教会と神様との関係が良くないんです。
然后第二节说，一日一粒睡卧在自己的地方，他眼目昏花，看不分明。第三节，神的灯在神耶和华殿内约柜那里还没有熄灭，撒母耳已经睡了。
その二節、その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。三節、神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されているところの主の宮で寝ていた。
你知道这两节经文，我觉得蛮特别的。
この2節のこの聖書箇所というのが特別な聖書箇所だと私は思います。
睡觉、
そこで寝ていたという言葉が書かれています。
将两个人在睡觉、
2人の人が寝ていたんです。
以利在睡觉、サムエル也在睡觉。
エリは寝ていて、またサムエルも寝ていたんです。
但是两个睡觉的品质内容好像不太一样。
けどこの2人とも寝ていたけども、ね、睡眠の品質と内容が違っていたんです。
以利睡觉了、
エリは寝ていた。
圣经说他眼目昏花、看不分明。
聖書によりますと、彼の目は霞んできて見えなくなっていた。
你知道这个不是讲他老了。
これは彼が年取っていたという話ではなく、
我们老了当然有时候眼睛就不好了嘛。
もちろん年取ったら、視力は落ちます。
我有时候我戴这个眼镜也是，有时候看远看不清楚，看近也看不清楚。
私は今のこのメガネかけてるけど、時々遠いものも見えなくて近いものも見えない。
上个礼拜有一个人从我办公室经过。
先週ある人が私のオフィスの前を通りました。
他说：“林牧师，你眼睛不好吗？”
そして林先生、目が悪いんですかと聞かれたんです。
因为我在打电脑，我看不清楚啊，我就把眼镜摘下来在那打电脑。
私はそのパソコン使っていたからメガネ外してパソコンを作業していたんです。
他知道我有老花嘛。
そして私が老眼あることをその人が知っていたんです。
人多少有一些眼睛的问题。
人間は多かれ少なかれ目の問題があります。
但是圣经讲到以利眼目昏花、看不分明、不是讲这个问题。
聖書の中でのエリがそのこの目が霞んできて見えなくなってきたのが目の問題の話ではありません。
这句话的意思是说，以利已经没有能力在圣殿里面服侍神。
ここで言っているのが、エリが宮で神様に奉仕する能力は失っていたんです。
他因为没有能力呢，就影响了服侍。
彼にはその能力を失っていたから、この奉仕に影響を及ぼしていたんです。
我可以很抱歉跟你讲一句话。
とても残念ながら私はこう申し上げたいんです。
我从服侍的第一天开始就想，我什么时候退休？
私は奉仕の最初の日からいつ引退するかを考えていたんです。
我想退休不是说，哎呀，我什么时候享福啊，我就不要那么辛苦啊。
私は引退というのはいつか楽しい生活をしてそう働きたくないというわけではありません。
我在想这个问题是因为我也很怕有一天呢，我没有那个能力了，我影响了教会的服侍。
私はそう思うのはいつか私が奉仕する能力を失って教会に悪い影響を与えることを恐れていたんです。
你明白吗？你愿意在神的面前服侍是好事。
皆さんお分かりですか？神様の前で奉仕したいことはいいことです。
但是你知道如果没有一个很好的评估的话，当有一天你影响教会服侍的时候，这不是好的现象。
けど良い評価がなされず、この教会に悪影響を与えていたならば、それいいこととは言い切れません。
也就是说我们每一个人，我们在神的面前，我们都学 习尽心竭力的来服侍神。
私たちすべての人が神様の前で心を尽くして力を尽くして奉仕すべきであります。
但当有一天你自我评估，你发现到你的服侍呢已经不能够去好好的去做，已经没有那个能力好好去做的时候，我们也得考虑怎么样退下来。
けどもしある日自分自身のことを評価して、もうこのちゃんとこのその力を尽くしてこの奉仕ができなくなってしまっていった時には、自分が引退のことを考えなければなりません。
所以你知道在教会里面，不管我们在哪一个职分上来服侍神，
教会中においてどんなその持ち場を持って奉仕をしていたとしても、
我们有进场的机制，我们也要有退场的机制。
私たちがその入場するこの、その手順があって、また退場する手順もあるべきであります。
以利没有想要退场啊。
このエリっていうのが退場することを考えていませんでした。
但是神已经在预备让他退下来。
けど神様が彼の退場を準備しておられたんです。
那个时候还有另外一个人在睡觉，就是撒母耳。
その時もう一人の人が寝ていたんです。その人はサムエルでした。
你有没有发现到撒母耳？记得记载很特别。
サムエルに関する記録はとても不思議であります。
他说以利睡在自己的地方。
このエリは自分のところで寝ていました。
那サムエル睡在哪里？
サムエルはどこで寝ていたんでしょうか？
看起来是在约柜的附近。
この契約の箱の近くに寝ていたんです。
这里讲到神的灯。
そこにはその明かり、神の灯火と書いてありますけども。
那为什么神的灯没有熄灭？
どうして神の灯火は消えていないんでしょうか？
你看这个圣殿要点灯了。
この宮中には灯火を灯されているわけであります。
这个灯是不能够灭的。
この灯火は消えてはなりません。
所以撒母耳睡在附近做什么？
サムエルがその近くで寝ていたけども何をしていたんでしょうか？
因为他很警醒，他在注意灯的油是不是要在加。
彼は目を覚ましていて、この灯火の中の油が消えているかどうか、足さなければいけないかどうかを見ていたんです。
所以你们发现这段经文在说什么？
この彼は何をしていたんでしょうか？
以利已经没有能力服。
エリは奉仕する力なくなっていたんです。
有一个在服侍上非常的警醒。
けどもう一人の人が目を覚まして神様に仕えていたんです。
所以弟兄姊妹，你有发现到神也在提醒我们服侍很警醒的。
神様は私たちにこの目を覚まして奉仕することを戒めています。
我们不要以为我得了这个职位，我永远都在这个职位上。
私はこの職にその地位についているから、もう永久にそこについておこうと思わないでください。
当我们会影响这个服事的时候，
私たちがこの奉仕に悪影響を与えるようになったら、
你不退下来，神也让你退下来。
そのあなたが自分で引退しなければいけません。また神様はあなたを退出させます。
第二点，我要跟大家分享。
今日の2番目のポイントですけれども、
是神自己拣选忠心的祭司起来服事。
神様は自ら忠実なしもべを起こして奉仕をします。
服事永遠是神的拣选。
奉仕というのはいつでも神様によって選ばれたものであります。
我们可以羡慕。
私たちは羨ましいと思うことができます。
但我们不可以自己服事。
けど自分の意思で奉仕することはできません。
因为服事是出于神的拣选，而我们要做的是顺服。
奉仕というのは神様によって選ばれることであって、私たちがしなければいけないのが従順であります。
第四節说耶和华呼唤撒母耳，撒母耳说我在这里。
四節主はサムエルを呼ばれた。彼ははいここにおりますと言った。
其实刚刚经文在讲这个撒母耳很警醒。
さっきも言いましたけどサムエルが目を覚ましていたんです。
所以他听到一个声音。
ですがある声を聞いたんです。
他说我在这里。
そしてはここにおりますと。
你知道我在这里的意思是什么？
ここにおりますの意味は何でしょうか？
我在这里意思是我准备好了。
私が準備できてますよという意味であります。
但是这是一个没有经验的撒母耳嘛。
けどもサムエルにはまだ経験不足でありました。
所以他跑到哪里去？
彼はどこに走っていたんでしょうか？
跑到以利那里去了。
エリのところに走っていたんです。
哎，你呼唤我吗？
そして私をお呼びになったので。
伊说我没有呼唤你呀。
エリはいや私は呼ばない。
啊，所以。在第六节又说，耶和华又呼唤撒母耳，撒母耳起来，又跑到以利那里。
六節にまた主はサムエルを呼びかけたけども、またサムエルがエリのところに行きました。
你知道这个撒母耳呢？听不懂，这是上帝的呼唤。
サムエルはこれ神様呼んでいることには気づかなかったんです。
这个情有可原。
まあ、それは訳があります。
有時候我们在寻找上帝的带领的时候，我们也会犯错误的。
私たちが神様の導きを求めているけれども、時々認識が違っている時があります。
我们呢 不习惯神说话的方式。
神様が語りかけるこの方法については慣れていません。
你知道常常弟兄姊妹问我说，啊，牧师，我怎么知道神的带领？
兄弟姊妹たちが聞きます。神の導きを分かるためにはどうすればいいんでしょうか。
我告诉你，这个常常不是问题。
これは問題ではありません。
我更关心的问题是，神如果真的告诉你的时候，你顺服吗？
私が心配しているのは、神様あなたに告げた時にあなたは従うかどうかが問題です。
在开始的时候，我们也会误会神的这个引导的。
最初は神様の導きを誤解したりはしますけども。
但如果我们有顺服的心，你终究会走上上帝带领的那个路的。
私たちは従順な心を持っているならば、いつかは神様の道に沿って歩くことができます。
但是问题是，如果我们没有准备好，有时候我们一拖再拖，以后就造成了很多的问题。
けども問題は私たちが準備できていなくて、私たちが延ばしにしているならば、いつか問題が起こります。
那这个就是以利嘛。
これはすなわちエリであります。
以利应该一下子就知道这是上帝在呼唤撒母耳。
エリならすぐに神様がサムエルに呼びかけていることが分かったはずです。
因为他是以色列人中与神关系最好的。
なぜならば彼はイスラエルの人の中では神様との関係を最も良い人だからです。
他可以说是这一方面的专家嘛。
彼はこの面においては専門家と言っても良いほどであります。
可是他竟然也没有马上发现这是上帝在呼唤撒母耳。
なんと彼もこれ神様がサムエルに呼びかけていることにも気づかなかったんです。
他说你去睡吧。
お休み。
弟兄姊妹，有时候这个就是一个问题。
ここは問題です。
如果教会不能够真正的引导人走在上帝的旨意里面，
もし教会が人々を御心の中に歩むように導くことができなくなってしまったならば、
教会常常能够做的就是你去睡吧。
教会でできることはお休みっていうことしかできません。
什么都不要做。
何もしないで。
可是你知道，当人什么都不要做的时候，
就人間何もしない時に，
其实就不能去实践神在他生命中的那个旨意。
神様が自分の人生の中の御心を実践することができません。
所以我们不断积极的寻找上帝的带领。
私たちは積極的に神様の導きを求めているけれども，
就是愿意我们每一个人都去服侍神，做神要我们做的事情。
すなわち全ての人は神様に奉仕して、神様が私たちにしてほしいことを一生懸命します。
所以到了第七节说。那时撒母耳还未认识耶和华，也未得耶和华的默示。
七節にありますけど、サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。
这个不是讲撒母耳跟神的关系。
これはサムエルと神様の関係を表しているわけではありません。
这个是讲时间还没有到。
これは時がまだ熟していないということであります。
我们都很盼望可以服侍神。
私たちはみんな神様に奉仕したいと思います。
但我们常常也需要经过挣扎。
けど私たちがその前に戦いがあるはずです。
经过等候。
待ち望む時間があります。
我最近看一篇文章讲到马丁路德。
私は最近マルティン・ルターに関する記事を読みました。
マティン・ルター在讲那个灵命成长的时候。
マルティン・ルターが霊的な成長の話をしていた時に。
他说一个人的生命的成长有三个事情。
彼言いました、人々の人生の成長には三つの時期があります。
就是祷告。
すなわち祈り、
默想、
考える、
还有挣扎。
戦い。
所以开始他加入这个修会的时候，
このマルチンルーターが修道院に入った時に、
你知道他们要经过试验啊，经过考试啊。
彼はもう試験がありました。
所以你知道当时的修道会就告诉他说，你就在这个小房间里面。
この修道院の人がマルチンルーターに、あなたがこの小さな部屋の中にいなさいと。
他说你就在这房间做三件事情。
この部屋の中で三つのことをしなさいと。
他说你就祷告。
お祈りしなさい。
你就默想。
この考えなさい。
那第三个你就哭泣吧。
三番目泣きなさい。
你知道今天我们都把服事看作是地位上职位上的服事。
今日の私たちが奉仕の話になると、それは地位の話、職分の話を考えますけども。
但我们有多少人把服事看成生命的服事？
けどどれほどの人が奉仕を自分の命だと思っているんでしょうか？
职位的服事就是我比你高，我命令你。
この職位ならば、私はあなたより職位が高いからあなたに命令を下します。
你比我低，你只有听我的。
あなたは私よりも地位が低いから私に従うしかありません。
生命的服事是天天我们的面对神。
命の奉仕ならば私たちが毎日神様に直面します。
我们很想知道神你有对我有什么带领。
神様が私に対してどういう導きがあるかを知りたいんです。
我们等了一天两天一年两年我们都不知道。
私たち1日2日1年2年待ってもわからないんです。
我们天天在那哭泣挣扎神啊求你怜悯我。
毎日神様の前で泣いてもがいて神様どうか憐れてくださいと言います。
这个叫做服侍。
これは奉仕です。
我们不要以为说服侍就是哎呀我就是来做做义工我做做我可以做的事情就好了。
奉仕はボランティアみたいに来て何かしてそれで終わりと思ってはいけません。
你看撒母耳还没有认识耶和华还没有得耶和华的启示。
撒母耳はまだ主を知らず主の言葉もまだ彼に示されていなかった。
可是他已经开始学习忠心跟警醒。
けど彼は忠実とこの目を覚ますことについて学んでいたんです。
他还没有成为祭司他已经开始学习做很卑微的工作。
彼はまだ祭司になる前から、癒し仕事に従事していたんです。
所以 我常常看人。
私は時々人を見ます。
我说看不是说你在教会多重要。
あなたは教会でどれほど 大切であるかを見るのではなく、
我更喜欢看你不重要的时候你会做什么。
そのあなたが大切ではない位置にいたとき何をするかを見ます。
你会尽全的面对你的服事吗？
あなたはそれでも経験に自分の奉仕に直面するかどうかです。
你会为了服事而在那里挣扎痛苦哭泣吗？
そして奉仕のためにそこでもがいて涙を流すことがあるのでしょうか？
这个就是撒母耳。
これはすなわちサムエルであります。
所以时间到了。
時が来ました。
然后这个サムエル上帝又来呼唤サムエル。
また神様がまたサムエルに呼びかけたんです。
那这个时候以利才发现啊，原来是耶和华在呼唤童子。
その時エリが初めて気づいたんです。主が、このエリサムエルを呼びかけていたんだ。
这个时候他才做正确的教导。
その時やっと正しい教えを与えたんです。
不是你去睡吧。
お休みではなく。
现在说，请说，仆人静听。
そして主よお話しください、しもべは聞いておりますというふうに教えたんです。
听神向我们说话。
神様私たちに語りかけてくださる言葉を聞くのです。
不是用一个很世俗的态度。
この世俗的な態度を持ってではなく、
而是一个很敬虔的态度。
敬虔的态度を持って。
因为上帝要向撒母耳说的不是很小的事情。
神様がサムエルに語ろうとしていることは些細なことではありません。
上帝要向撒母耳讲整个以色列的问题。
神様はサムエルに全イスラエルの話をなさろうとしています。
将来的使命何等的困难何等的大。
将来の使命がどれほど難しくてどれほど大きいか。
我需要一个忠心的祭司。
そして忠実な祭司が必要であること。
所以サムエル说仆人静听。
そしてサムエルがしもべは聞いております。
他意思是我准备好了。
すなわち私が準備できております。
你差派我。
どうか私を使わせてください。
你使用我。
私を用いてください。
我觉得今天如果我们有这样的一个侍奉的态度，
もし私たちがこのような奉仕の態度を持っているならば、
那整个教会的气氛是不同的。
この教会の雰囲気はきっと変わるでしょう。
不会有人计较什么职位的大小，什么事工的重要。
そして人々がこの地位の高い低いとか、この仕事報酬の内容が大事か大事じゃないかを気になさらなくなります。
上帝啊，你要做什么我都愿意。
きっと私たちが神さん、私が何すべきでしょうか、何でもします。
什么事情我都愿意。
どんなことでも私はします。
只要你吩咐我，我就愿意去做。
お示しください。私がそれをします。
所以忠心的祭司是神的拣选，神的预。
忠実な祭司とは神様の選びであって神様が備えたんですものです。
那一个时代的需要。
またその時代の必要に合わせたものであります。
我常常有一个感觉。
私はよくそうこう感じます。
我们教会现在也在一个边缘上面。
この私たちの教会今ちょっと崖淵に立たされています。
突破我们就上去了。
これは突破するならば私たちが前に進むことができます。
不突破就是这样子。
もし突破できないならば 現状維持になります。
你说啊，我就想这样子。
このままでいいんじゃないかと思う人もいます。
但是我告诉你，上帝不是这样想。
けど神様はそう考えていません。
上帝说，我要为我自己寻找一个忠心的祭司。
神様は言いました。私は私のためにこの忠実なしもべを選び出します。
可能是你。
あなたかもしれません。
你愿意学习吗？
あなたは学びたいんですか？
你挣扎的时候，你找我，我不会这样去睡的。
あなたがもがいている時、私のとこに来なさい。私はお休みとは言いません。
我说你要好好学习听神的话。
御言葉を聞くようにと私はきっとお勧めします。
所以当我们都说仆人静听的时候、
もし私たちがみんながしもべ聞いておりますというふうに言うならば、
最坏的时代也会变成最好的时代。
最悪の時代でも最も良い時代に転じます。
アメン。
アメン。
我们低头祷告。
お祈りいたしましょう。
天父，我们来到你的面前。
天のお父様、私たちが御前にいつと言いました。
你知道我们的软弱。
私たちの弱さ、神様がご存知です。
常常我们看重自己胜过其他。
私たちが他のものよりも自分のことを第一に思う時があります。
但你的话语提醒我们。
けど御言葉は私たちに示してくださいます。
我们看重神胜过其他一切。
私たちがそのすべてものよりも神様のものを一番大切に思わなければいけません。
愿你怜悯我们每一个人。
どうか私たち一人一人を憐れんでください。
愿你怜悯我们的教会。
どうかこの教会を憐れんでください。
使这个教会不是耶和华的言语稀少。
どうかこの教会においては神様の言葉は真似ではなく、
而是我们每一个人都渴慕神的话语。
すべての人が神様の御言葉を求めることができますように。
这是不容易的时代。
これはあの簡単ではない困難のある時代ではありますけど、
但也是神赐福的时代。
また神様が祝福する時代でもあります。
求你帮助我们渴慕你的恩典。
どうか私たちが御恵みを求めることができますように。
以至于我们的教会可以带领这个时代走向恩典赐福的时代。
そして私たちの教会がこの時代が神様の祝福を受けることができるように私たちが導くことができますように。
求你听我们的祷告。
私たちの祈りに応えてくださいますように。
主イエス基督の名。
主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。
アーメン。アーメン。